別れはいつもついてくる。幸せの後ろをついてくる。そんな和尚の独り言。
さて、今週も始まりました。そんな和尚の独り言は、横手市平川町吉田にあります、西方寺の斎藤丹円ご住職にお話しいただくお時間です。和尚様、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、一週間ぶりですね。
そうですね。だいたい一週間ぶりですからね。
そうですね。
うん。もう二回目ですからね。はい、もう頑張って喋ろうかなと思っていますけども。なかなか年を取るとね、滑舌が悪くなるんじゃないかなと思ってね。あえいおうとね、毎日練習するようにしてます。
本当ですか？
いや、そんな割でもないかもしれない。ちょっと吹かしていってみましたけど。
いやいや、でもね、今日久しぶりにお歌をね、スタートの時にお聞きしたんですが、いやー、今日はどうしてこの曲になさったんですか？
ですね、私も職業柄ね、お別れの場面にこう会うということなんですけどもね、はい、まあ4月というとほらみんなもういよいよこう何事こう気持ちがね、新たになる。ね、新年度ということでね。
はいはい。
で、ここ卒業した方々とかね、みんなこう巣立っていく方もいらっしゃるわけでしてね。はいはい。そうすると、確かに希望の春なんだけども、そこにはその、別れというものも相反してあるんだろうと。
ああ、はい。
そういうふうにこう考えますとですね、なんかこう、明るいというといつもなんかこう力が湧くというその反面ね、
はい、
巣立っていくものをですねこう見送るということになりますとね、そこに別れがやっぱあるんだろうと、だから今のそのワンフレーズ、
はい、
これ中島さんという人がね、はい、歌った歌なんでしょうけど、私もそこしか知らない、私もそこの部分しか知らないで歌ってますけど、全部知らないんですけども、
そうなんですね。
なんかそこだけやたらに耳に残るな、なぜっていうと、そこのフレーズだけがやたらに心にこう残ってるという、幸せの後ろをついてくるのが別れなんだなと考えるとね、その幸せってなんかいつもポコポコっと明るいんだけれども、その幸せになるためにはどうしてもね、なんかこうマイナスの部分があるとまたこうすごくこう大きくなってくるとかね、そんなことこう思うわけでしてね、
マイナスの部分が出てくるんですね。
それを乗り越えてなんとなくこう幸せって感じるものなのか、負の部分があって初めてプラスの部分を感じるっていうかね、そんなことがあるんじゃないかなとか思いましてね。
そうですね。
だからその、いいこの4月だとなんとなくこう明るい歌をね、歌ってあげたいなとか思うんですけども、ちょっと今日はしんみりと、言ってみましたけども、
そうですね。まあそういったスタートの中、おすまし側のご住職おはーなむーということでね、ツイキャストをご覧になってくれてるてこさん、ありがとうございます。
私の顔も見てですね、顔にまでコメントしていただきましてありがとうございました。たまにおすましさんになってる時がありまして、ね、ちょっと口をつぼめてみようかな。
そうですね。それは何かこう意識してやってらっしゃるんですか？
そんなことないんですけど、なんかね、こう面と向かってそんなこと言うと気恥ずかしいところもありますから
、コメント、お話だけじゃなくてお顔に対してなのね、こうメッセージってまた別格ですね。
だラジオって顔見れない話になってるんですけども、ね、今見れるんですからね。
そう、身近な
見えるラジオみたいなもんでね。
そうです、そうです。
でね、はい、私がちょっとねこの1週間ね、私たちも仕事上ですね、お別れの場面に、お会いするということだと、これあるわけでございまして、そんな時にね、ちょっと二つほどね、ご葬儀にね、参列しました。参列っていうことで、私たちが、拝ませていただきましてということでね、その時にね、すごいね、今すごいのはですね、例えばおじさんおばさんがね、お亡くなりになった時にね、お孫さんがですね、その、お別れの言葉というのをね、こう、言ってくださる。そんな、感じが、なんとなく、昔からすると増えたのかな、お孫さんがおじいさんおばさんに対してね言葉を述べるという、こういう場面に出くわすわけでございましてね、昔なんかなんていうかな、そんな気の利いた子供なんかいなかったような気がしますけど、でも今はもうお孫さんも言葉をとうとうとね、お別れの言葉を述べる時代になりましてですね、そんな言葉をですね、おっしゃそこにいるわけですから、聞いているわけですけども、なかなかその 言葉がね、実は素直なんですけども、やっぱり心をこうくるくるくちくちってこう、ね、震わせる、
はい、
そんなこうコメントを言ってくださるお孫さんもいらっしゃいまして、その中でね、やっぱり、今週、2つばかりお孫さんの言葉を聞きましてということでね、はい、ちょうどおじさんがお亡くなりになった時ね、5人の女の子のお孫さんがですね、ずらっとこうなりましてね、
はい、
なんかこうとうとうと言葉を述べるわけですけども、おじいさんなんですけどね、なんとかお父さんってこう言ってるんですけどもね、これどうなんだろうな、最初はね、おじいさんでしょ、お父さんだと問題があるんじゃないかなと、まあ思うんですけども、なんかそのおじいさんってな、そのお孫さんにもね、お父さんって呼びなさいとこういうふうになんか教育してた、
ね、ね、
だからお父さんってお孫さんが言ってる、まあそこもまたね、ちょっとやっぱり今までのその私はその方々の生活を見たことがございませんけれども、
はい、
ああそうやってね、おじさんって教えてきたんだななんてね、思うわけですよ、
はい、
でその中でね、おじいさんほど私たち孫にね、愛された人っていないんですよってこう言った言葉がね、またちょっと深いななんて
思う。ああ、
もう孫さんがそのおじいさんに対してね、もう一生懸命愛してますみたいな、その気持ちをね、とうとうと言いながら、みんな5人で泣くという、素晴らしいですよ。私もそんなこと言われてみたいなんで。で、そんなこう場面にいるとですね、
はい、
一つ思うのは、じゃあ自分がね、もしね、亡くなった時にね、自分の孫はそんなこと言ってくれるのかな、なんて、そんなことをちょっと、こう、考えてるんですよ。きっと、そこにね、例えば50人いや、ね、50人がその言葉を聞いて何かしらのこう感想を持つんだと思うんですけども、
はい、
私にすると、なんかそんなこと、いやー、私もそうだと孫はそんなこと言ってくれるのかな、なんてね、逆に言って今度は羨ましく思ってね、そんなことをこう、ね、孫さんに言ってもらってね、送られるっていう、ね、おじいさんがこう、羨ましく思うっていうかね、私もそうなってみたいっていうことで、ね、ちょっとこう、願望をこう、思ったりするんですけども、
はい、
そんなその、生き方ってどうすればできるのかなとか、その孫さんがね、おじいちゃん見ててね、いやー好きだったよって、本当心の底が好きだったよってこういうことを言うような生き方をするってどういうことなのかななんてね、こう思ったりもするわけですよね。そんなことを考えると、案外その孫さんの言葉っていうのはね、深いものだなーなんて、案外そのお若いんだけど、年がどうだっていう話じゃなくてね、若いんだけれども、
はい、
やっぱりその言葉にこう輝きがないんだけども、なんとなくこう自分の気持ちを素直に伝えられるという、なんかそこにですね、ジーンとこう来るというかね。
そうですね。
それは聞いてると、なんかこう、他人であろうとも目頭が、熱くなるような、そんなシーンってあるんだな
ぁ。そうですね。
それは、誰も演出したわけでもなくね、その時のその場面においてですね、素直に述べた言葉がね、人に何か感動を与えることもあるんでしょうな。でもそんな言葉を言って、
はい、
送られたい自分もいるんだななんてね、こんなね思いながらという、そういう場面がね、ちょっとありまして、これも一つの別れですよね。
ああ、そうですね。
別れなんですよね。で、初めてその形があるとね、あんまり人のその心って感じないじゃないですか、
はいはい、
その思い。でも初めて亡くなってしまうと初めて感じる。そこにその生と死ということのね、趣の深いところがあるんだろうと私もこう感じるわけでございますけども、どんなにね、おじいちゃんおばあちゃんね、病院で、大変だなっていうふうにしてても、まあ、息をしている部分でまだ生きてるという時なんですけどね、
はい、
それが亡くなってしまうと、やっぱり、その線を越えてしまう瞬間にね、やっぱりいろんなことを、生きてる私たちは、残されたものは、いろいろと感情が去来するんでしょうな。その感情の去来したものになるものは、一体どんなものなのか、それはその人の心とのみと知るというところなんでしょうけどもね。
はいはい、
そんなことちょっと思わせていただいてと。次の方のお孫さんの言葉というのは、本当にお ばさんとあまり触れなかったけども、
はい、
でも、おばさんたまに会うとね、笑顔で、ね、接してくれた、その笑顔で語ってくださったということを、言葉じゃないんですけども、人というのは、笑顔で何かを伝えることもできるんだなと、こういうふうに言うとですね、言葉の無力さなんていうのをこう改めて痛感しますわな。
そうですね。
なんか自分の心をね、一生懸命こう伝えようとすると、いっぱい言葉からからからって並べるんですけども、書いて並べて分からなくなるみたいなね。それをたった、 ね、ちょっとしたこう笑顔感の表情でね、相手に伝えることができるなんて、たらこれは言葉ではなく顔の表情がマジックですわな。
顔の表情ですね、いや、さっきコメントにもいただきましたけどね、やっぱりその時その方がどんな表情してるかでね、受け取り方も感じ方も違いますからね。
そうですね。
いやそうですよね。
あるいは同じ顔をしてもその場面、その環境においてやっぱり受け取り方も違ってくるでしょうから、でもその時の場面っていうのがハマった時にはですね、何かその時にハマるその心のキャッチボールのミットがあったんでしょうね、心にね、
はいはい、
それがスポーンとこう入った時に、ああ気持ちがね伝わるという、その感情を心で感じるんでしょうな。
そうですね。
でもこれもお別れでございましてね、別れがそこにある、別れることが今場面があるから初めてその人を思いはかったということに、コメントを述べたそのね、言葉がね、やっぱりそこにいる方々にですね、いろんなことをこう考えさせられるわけですよ、
はいはい、
そうするとお孫さんのその言葉っていうのはね、非常に深いもんですが、大人だからどうだかとね、経験値があるからとか、あるいは、高齢だから、いや、歳がいっぱいいってるから、経験値があるから、うんちくがある言葉ができるのか、じゃなくて。
はい。
言葉というのは、ミステリアスなもんです。ただ、効果的にいければいいんですけどね、なかなかその伝わらないっていう場面もこれありますから、はい、言葉はもしかしたらもどかしいものなのかもしれませんけどもな。
そうですね。いや、スタジオの前にね、お客様が来てくれて、嬉しいですね。
ありがとうございます。手を振っていただきましてですね、はい、なんかスターになった気分です。
そうですね。
いや、ありがとうございます。ね、こうやって一応生で喋ってますから、
ね、そうですね。今日ツイキャスだけじゃなくて実際に外からもね、こういろいろ手を振っていただいたりとか、いろんなところから皆さんにご覧いただいているお師匠様ですね。
でもこういうそのちょっと手を振って言葉は交わさないんですけど、手を振っただけでなんとなくこう気持ちが伝わる、そういうことなんです
ね。そうですね。
その動作でありね、やっぱり気持ちを伝えようという、ね、所作というのはいろいろありますからね。
そうですね。私も一生懸命ラジオでお伝えしようと思ってるんですが、今どんな表情してますか？
普通。
あ、そうですか。そうですか。よかったです。普通で。はい。
いや、きっとですね、相手の方がですね、私たち表情が見れないので、ですから、
はい、
その言葉で伝えようという、その言葉の表情というものも考えなきゃ。実際の表情じゃなくてね、
はい、
言葉の表情。表情というのはもしかしたら表現とも言うかもしれませんけども、それを私たちは気持ちを込めて伝えるときに、ね、今聞いていただいた皆さん方がね、はーっとこう思っていただけるように伝えることができるならば、
はい、
私たちはプロでしょうな。
そうですね。ケイちゃんからメッセージで、心から発せられる真の言葉だからでしょうね、感動するのは。
そうですね。感動にですね、もう理屈いらないですね。ある時、本当に心が震われた時は、黙ってても涙出てきますからね、ポタポタ。
そうなんですよね、わかります。
で、そのことにおいては、はい、やっぱり何かその、一つ、負のことがあって、初めてそこに到達するっていうこと、さっき言って、別れがあって幸せがあるのかみたいな。
あー
別れがあって、何か負のものがあって初めて感じる、それがプラスになるものがあるんだろうというところにですね、人生の深みが回るのかな。
そうですね、人生の深みですね。
そうですね。
そういった中で仁田子さんから、ご住職スターだよというコメントをいただいてます。
ありがとうございます。ちょっと頭がすってきましてね、ちょっと光ってますけどもね、まあ露出もちょっとね、照明もちょっときつくしてますけど、
ね、照明白い光いっぱい浴びてますね。
でもまあこうやって私もね、こう気軽にですね、こうなんかコメントいただけるとですね、ありがたいですね。前回から言いましたけど、まあ、心のバリアフリーなんて言葉ちょっと言いましたけども、はいはい、やっぱもう人と人とのつながりですから、非常に近いもんでございましてね、それがそのただ職業がいろいろある中でですね、いろいろとその方がその職業を見るにあたって、そのオブラートに包まれたまま見られるというケースもあるんでしょうけども、はい、本質は人ですから、やっぱり人の距離感っていうかね、人とは平等で一緒なんでしょうから、こうやって気軽にですね、こう、トントンとこう言葉を述べてもらえると、なんとなくありがたいなと、
ね。そうですね。
心のバリアフリーをね、考えてね、また来週も来たいと思います。はい、分かれ道。分かれてよくよく分かるもの。 そんな和尚の一人ごと。
また深いですね。
うん、
横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職のお話でした。和尚様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。